そうですね。なんかでもこの新国立競技場建設予定地横は本当にこうあれですよね、外苑前は周りが、まあ俺が働いてる会社って赤坂にあるんですけど、なんか周りが新宿とか赤坂とか六本木とか、あ、森ビルが今見えたりするんですけど、なんかこう周りがビルに囲まれつつ、もうなんか真ん中にぽっかり空いてる感じで、で特に今新国立競技場予定地って本当に、まあ、なんか水がこう水たまりでバーってなってて、本当になんかその周りのビル群の明かりを反射していて、本当に東京ブラックホールという感じですが、本日は、
こっちに喋れ
よ、いけてない男2人で、いや武木さんはいけてるかもしれない、
いけてないよ、
いけてない2人で、
いけないですよ、だって僕働いてないんですよ、その時点でいけてないでしょ、
ね、でも僕らはあれですよね、たった1秒生き延ばすためにこうやってポッドキャストってるわけですね。
そう、そうですよ、僕たちにはそのパートナーとなる、はい、女中村さんですよ、
はい、はい、中村さん、
中村さんとかいないからしょうがなく男同士で手を取り合って、ポッドキャストやってるんです
よ、ポッドキャストやってるんですよ、なんかまあここ
ホモソーシャルイットフォローズですね、
イットフォローズですね、嫌ですね、なんかそんなセックスできないじゃないですか、イットフォローズ着せないじゃないですか、
そのうちしゃぶり合うようになるんで俺たち、はい、ちょっと手こぎだけし合ってみるよ、
辛いですね。じゃあ後半、最近見た面白いものの話っていう、はい、後半武井さんちゃんとおしっこ出ましたか、
あ、さっきそこでしていきました、これ大丈夫なのかな、はい、これ結構国のあれにあれしちゃった感じなんです、
なんかあれですね、さっきモラリストって言ってた人間がタチションをするってなんか結構すごい矛盾してますね、
確かにそうかもしれないですね、
はい、まあ、そんなこともありますよね、はい、でじゃあちょっとこの後最近2人で見たというか映画についてちょっと喋りたいんですけど、
はい、
2人で見た映画って言ったんですけど、まあ、太陽を盗んだ男って
、ああ見ましたね、
見ましたね、
あの前回出ていただいた、ね、あの鳥居さん
っていう
あの視覚障害者の人と、ね、一緒に映画を楽しもうっていう、うん、あの映画バカ10番勝負っていう、うん、まあ、が音声ガイド付きでリアルタイムで音声ガイドしながら、
なんかスクリーンの中で起こってることを、まあ、必要最低限解説しながら、うん、映画を見るっていうことを、あと前あの東映アニメーションについて、はいはい、東映アニメーション祭りについて喋ってくれたあの鳥居さんっていう方がしていてまあなんかそのイベントに前ラジオを撮った後に一緒に参加したんですけど、
ちょくちょく行きましたよね、僕たちも
楽しいですね、あれ
楽しいです、映画を新しく見ることができます、ね、
結構なんか解説ついてると、うん、あ、そっかってなります、
ね、2001年宇宙の旅の回とかすごかったですね、
なんかやっぱ画面の中で起こってることをもう一回口で説明してもらうと、だその見えてなかった、うん、スクリーンの中でも 目が行ってなかった部分にガイドで目が行ったりとかして結構発見がありますよね、
そうです、
はい、まあなんかそれの、まあ、それを10本その鳥居さんっていう人がガイドつけて上映するっていうのをやってたんですけど、それの最終回が、太陽を盗んだ男で、なんかあれで初めて見ました、太陽、
僕は初めて見ました、
僕、太陽を盗んだ男見たの2回目だったんですけど、はい、なんか改めて見てすごいいい映画、
超面白いですよね、あれ、
ちょっとまずちょっとあらすじ喋ってから、
はい、
じゃあ、はい、太陽を盗んだ男は、1979年10月6日に公開された日本の映画、長谷川和彦監督によるアクション映画、あらすじ、中学校の理科教師である、城戸誠、過去沢田健二は茨城県東海村の原子力発電所から液体プルトニウムを強奪し、アパートの自室でハンドメイドの原爆を完成させた。そして金属プルトニウムの破片を仕込んだダミー原爆を国会議事堂に置き去り、日本政府を脅迫する。誰が交渉、誠が交渉相手に指名したのは丸の内警察署捜査一課の山下警部、過去菅原文太。かつて誠がクラスごとバスジャック事件に巻き込まれたとき、体を張って誠や生徒たちを救出したのが山下だった。誠はアナキズムの匂いのする山下にシンパシーを感じていたのだ。誠の第一の要求は、プロ野球のナイターを試合の最後まで中継させろ。電話を返しての山下との対決の結果、その夜の巨人対太陽戦は急遽完全中継される。その、喜んだ誠は 俺は9番だと山下に名乗った、過去9番というのは当時世界の核保有国は8カ国、誠が9番目という意味、第2の要求はこれ あらすじ長えな第2の要求はどうするか思いつかずに迷う誠は愛聴するラジオの DJ ゼロこと沢井玲子にを巻き込む。多数のリスナーを交えた公開リクエストの結果、誠の決めた第2の要求はローリングストーンズの日本公演。 これにも従わざるを得ない山下だったが、転機が訪れた。原爆製造設備のため借金をしたサラ金業者に返済を迫られた誠が、いやいや出した第三の要求、現金5億円に山下は奮い立つ。現金の受け渡しなら犯人は必ず現れるからだ。電電公社に電話の逆探知時間を強引に短縮させ、罠を仕掛ける山下。逆探知により誠が東急デパートの屋上から電話していることが判明し、
めっちゃドキドキしますね。その
東急デパートの出入り口がを警察が封鎖する。誠は山下に原爆の在りかを教え、持ってきていた5億円を屋上からばらまくことを指示する。お札が空から降ってきて大騒ぎになっている街の中を、誠は逃げ切ることに成功する。これ長えな。原爆を回収した山下たちは起爆装置を解除することに成功したが、誠は原爆が保管されているビルの4階を襲い、原爆を強奪すると再び起爆装置をセットする。ローリングストーンズ公演の日、山下は監修の中に誠がいると踏み、ついに山下と誠は対峙する。誠は山下に銃を突きつけ、原爆は30分後に爆発すると脅迫。山下はビルの屋上まで連れて行って銃で撃つが、銃弾を何発も身に受けながらも山下は誠ごと屋上から転落する。山下は死亡したものの、誠はどうにか生きながらえた。新死の誠は原爆を持ちながら街を歩き、やがて30分が過ぎるという映画でしたね。
素晴らしい映画でしたね。本当に
武木さん的に太陽盗んだとこどうでしたか。全体の感想としてどんな作品だな
って。いやもう本当に超面白くて、なんで今まで見てなかったんだろうって感じですけど、うんうん、やっぱりそのあれもだから、あの映画を上映する前に鳥居さんが、あのシンゴジラともつながってくるような映画ですね、うんうんうん、みたいに言ってて、まあ、その話だけ聞くと、まあ、原爆とかいうところからつながってんのかなみたいに思うんですけど、あれもやっぱり結局さっきも言いましたけど、虚構と現実のこうバランスっていうのがすごいいい塩梅でこう配備されてる映画だなと思ったんですけど、やっぱり、まあ、現実っていう面では本当実際に東京の街を使って、まあ、僕その頃生まれてないんですよ、僕たちは。その東京 の渋谷のあの場所だみたいな、そのみんなが知ってるあの場所でなんかこういろんなこうその事件が起こるっていうとかだったりとかっていうのに、その事件の起こる内容、例えば最初のバスジャックとかさ、なんだこれみたいな感じじゃないですか。あと東海村にこう原、プルトニウム盗みに行くとことか、なんでこんな簡単に盗めんだよみたいな、そこら辺のちょっと飛躍しちゃったぶっ飛んだ感じとか、そこら辺の現実と、でもここはこうオミットして、いやこれお話だからってやるところとかの塩梅がすごくて、最後まさにその、まあ、現実と虚構みたいなっていうのが、まあ、その2人、菅原文太とジュリーにこう、まあまあ、象徴させられてはいないと思うんですけど、2人がこうドンドンってあって、もうなんかその二大決闘になって、その2人の背後に東京という巨大な街がこの、まあ、担保としてあるみたいな感じがあって、まあ、あとやっぱり東京の映画だっていうのはすごい思いました、ね、シンゴジラもそうでしたけど、
そんな感じ、はい、
そんな感じです。
でなんか今日俺今ベラベラ喋っていて、
はい、
計らずも結構最初武木さんが喋った卒業も、
あ
ちょっと東京ブラックホールで、あの大森聖子さんの曲も、はい、なんか結構太陽を盗んだ男に通じる部分があるなと
繋がってきちゃいましたね。
思いまして、まあ、てかまずその太陽を盗んだ男、さっき武木さんが言ったように、でこれ、まあ、割と B 級映画ってよく言われたりするんです
よ。そうなの。
まあ、なんかでもその主人公がさっき言ったみたいに、その簡単に
東海村にリアリティがないっていうことです、
まあ、でもリアリティないわけじゃないですけど、やっぱりそのちょっとめちゃくちゃな展開とかあるわけじゃないですか、
うん、変なところでリアリティがなくなるっていうのはありますね。
で、その簡単にプルトニウムが強奪できたりとか、うん、まあ、そのあと主人公がする要求にしても、うん、結構その最初で巨人のナイター中継をやれとか、ローリングストーンズ来日公演とかってあると思うんですけど、まずちょっとその卒業と重なるなと思った部分が、
主人公
がもう全く、要は主人公ってその最初原爆完成されて、ものすごい、うん、その個人で持てる暴力としてはものすごい、
もう最強レベル、個人っていうかもう国レベルでも最強レベルですか、
もう本当 割と神に近いぐらい の、うん、もうその一つの町を消し去れるようなものすごい力を手に入れるんだけど、主人公って何かやりたいことがあるわけじゃないんですよね、なんかいろんな作品の名前出して申し訳ないですけど、例えば、デスノートっていう漫画があったじゃないですか、はいはいはい、漫画なり映画なりあるじゃないですか。であれって多分というか絶対に太陽を盗んだ男ってモデルにしてると思うんですけど、
確かに。
でもデスノートの主人公の L っていうのは
このライト
すいません、
キラーライ ライト
ちゃんとデスノート読んでないです、すいません。
僕も最初の方しか読んでない。であ
れの主人公ってこの世界を変えるってものすごい目的持ってるわけじゃないですか。
まあ悪人がいなくなる、
この世界を良くする、浄化するってあるわけじゃないですか。でもそれに対して太陽を盗んだ男 の主人公の誠、沢田研二演じる誠って男は全くやりたいことがないですよね。
そうです。
だからもう主人公 その誠はもう原爆を作ってものすごい暴力を手に入れた時点で、うん、もうやりたいことがない、
うん、
で自分は何がしたいのかわからないから、
とりあえず見てるテレビで
まずそう要求するものっていうのは全部思いつきでしかないですよね、
うん、本当になんかもう野球がめっちゃ好きでこういうことやったら俺が野球ファンだってことをもうこう世間に知らせられるとかローリングストーンズ超好きだから、うん、俺がファン日本のファン一番のファンだから来日公演させてやるんだとかそういうわけでもないんですよ
まず最初のその野球のナイター中継に関しても原爆を作ってやったーって言ってボブマーリーに合わせて小踊りをしてる時に野球が映っててでなんかそれを缶ビール飲みながら見ようとしたらナイター中継が終わっちゃってなんだよ終わりやがってっていうちょっとその思ったぐらいのことをきっかけでナイター中継最後までやれって要求してでその次のローリングストーンズ来日公演に関してはもう自分の要求ですらないそのラジオ DJ がゼロっていうラジオ DJ がこれすごい素敵なんじゃないっていうことを言ってそれをじゃあそれでいいよっていう感じでやっていくんですけどまあでもその沢田研二はだからもうその、まあ、ずっとなんかその空っぽの自分っていうのを埋めようとしてる感じっていうのがあって要はまあこの主人公の誠っていうのはもう最初高校の先生なんですけどもう全部にやる気がないずっともう授業中も先生なのに寝てるしやる気がなくて
ただでも原爆の作り方をこう教える時だけはめっちゃハキハキして
るハキハキしてる
先生それテスト出んのみたいな時になってますからね
テスト勉強は塾とかでやってるだろ学校でまでそんなことをしなくてよろしいっていうめちゃくちゃですよねでまあなんかそのまず原爆作るところからしてまあ、なんかその自分が空っぽで何の感情も動かない主人公っていうのは、うん、自分がどんなことをしたら感情が動くだろう自分がどうすれば一人の人間として、うんまあ、その感情を動かすことができるだろうっていうの、うん、要は俺なんかその映画太陽を盗んだ男って映画全編を通してすごい試してるような気がしてて、うん、まずその最初の試しとして、まあ、原爆作るんだと思うんですよね、うん、で自分がその原子爆弾っていう空っぽで何に対しても感情も動かないし感動もしない自分っていうのがその原子爆弾っていうものをものすごい暴力の象徴っていうの象徴というか暴力を作れば暴力を手にすればものすごい力を手にすれば自分は感情が動くことになるんじゃないか世界に対してその直接手を下せるような力を手に入れれば自分はその何か自分の中で感情だったり何かその空っぽの部分が埋まるんじゃないかと思うんだけど結局原爆作った段階では埋まれないと埋まらなくて、うんでまあ、いろんな要求をしもうその時点でも完成しちゃって完成っていうかもう主人公の中では、うん、ここまで自分ができるその自分を変えられることって究極っていうのをやったけど、うん、結局自分は変わらなくてでまあなんかそのとりあえずその原爆っていうものを持って世界に対していろんな要求をすることによって、まあ、その主人公自体は空っぽだから世界に対して何かを要求することで投げかけてそれの反響によって自分の形の輪郭っていうのははっきりですよ曖昧な自分のイルカみたいにイルカとかクジラみたいにソナーでポーンって音を出してそれで跳ね返ってきたもので周りを把握するような感じで
それ象徴するシーンその間の上映会の後も言ったけど、はいに前半の方特にジュリーが一人で昼休み中にこう壁にこうボールを投げてそれをこうキャッチするって遊びをずっとやってるんですよ、はいはいはい、先生なのに、はいはいはい、やっぱあれにそういうのが象徴されてるんじゃないかなってちょっと思ったりもしたんですけど
なんかこう自分がやっぱりその曖昧で自分っていうものがないから空っぽだから世界に対してその自分がそのすごい曖昧な自分の輪郭っていうのを世界に対して何かその発信していくことによってそれの返ってくるもので確かめようとするっていうなんかそのまずそのそれぞれの一個一個行っていく要求っていうむちゃくちゃな要求俺こんなこと言うけど君たち叶えてくれるのっていう要求の一個一個で何とか自分を確かめようとするんだけどもことごとくどんな要求が叶えられようと叶えられたりとか世間がそのまず最初そのナイター中継が中継されても自分の要求通りナイターが延長されて中継されても自分の中の空虚自分っていうのは分からないし自分の中の空虚っていうのは埋まらないし、その後ラジオに出て俺は原爆持ってるんだって言って、リスナーを動かしてみたところでリスナー聞いてるラジオリスナーを動かしてみたところで自分の空虚は埋まらないし国会議事堂に原爆仕掛けて警察相手にいろいろこうゲームを仕掛けてもでもやっぱり自分の中の空虚は埋まらないっていうでだんだんその主人公が世界に対して投げかけていくそのボールっていうのが
でかく
なっていってで最終的にプールで子供がたくさん泳いでる夏のプールにプルトニウムのかけらを、ばらまいて
あれちょっと夢か現実かみたいなシーンでした
ね分かんなくなっていくんですけど、まあ、そのばらまいて そのプールで遊んでる子供全員殺したりするんですよ。
怖いですね。
でも殺してもそこまで多分沢田研二主人公の誠としては沢田研二こと誠としてはそこまでひどいことをしたらさすがに自分の中でなんで俺はこんなひどいことしちゃったんだろうっていうふうに感情が動くと思ってやるんだけど、やるんだけどそれでも埋まらない。
てかむしろ死んでる自分の姿が映るみたいな。
で、じゃあ俺どうすりゃいいんだろうっていうのでもう最後その原爆を使ってもう街全体、もう東京っていう街全体を破壊すれば俺の空気は埋まるかなっていう風に、まあ、究極のもう街全体1個壊せば埋まるんじゃないかっていう風に主人公を持っていて、まあ、でもそれってなんかまあその、まあ、東京ブラックホールの世界に対して諦めてるじゃないですけど、なんかやっぱりその、まあ、東京ブラックホールの最初の歌詞の、水風船の爆弾で僕がこの世界を壊すはずだったっていうような、なんかその世界っていうものをになんかこう自分を投げかけることによって、はい、なんかその自分を浮かび上がらせたりとか、うん、まあ、そう世界に対してなんかしょうもないものっていうか世界に対して諦めてる感覚で、世界に対して諦めてるからこそ自分に対しても諦めがあるっていうような感じと似てて、でそれに対して東京、ブラックホールで出てきた働くおっさんの光、街明かりで働くおっさんがキラキラっていう歌詞に相当するものっていうのが菅原文太なんですよ。菅原文太こと
公
木働くおっさんなんですよ、うん、
ま、
で菅原文太は澤、まあ、田研二によって指名されて、澤、
はい、
田研二がその原爆持って俺はいつでもこの街を壊すことができるんだぜって言ってめちゃくちゃなもうふざけてるような要求をしてくるのに対して、その澤田研二がくだらない壊そうとしてる世界生活、人々の生活っていうのを必死に守ろうとするんですよね、うん、で何でしたっけ、澤田研二がこの犬が、
あ、犬なんですか、いや俺は犬だみたいに言うから、
俺は犬だ、俺は犬だ、だがこの、この東京都を守るために必死に生きている犬だみたいなことを言うんですよね。でもそで、まあ、沢田研二と最後その菅原文とは一騎打ちになって
揉み合いみたいになりますね。
でもなんかもう適当っていうかもう自分をの存在を浮かび上がらせるためのもうものとして扱っている東京っていうのに対して、うん、あ、その街人々の生活に対して沢田研、菅原文とそれをもう必死に守ろうとすると、
うん、
でもう最後退治した時にもう沢田研二は何発も菅原文太の体に銃弾を撃つんだけど
結構心臓とかに何発も2発ぐらい受けてましたね。
もうなんか防弾銃効いてんのかなみたいな感じで、でも何発受けても菅原文太死なない
し、あ、死んだかなと思いきやうわーみたいな、まだ来んのかよみたいな。
なんでああなるかって言ったら菅原文太はもうあそこの菅原文太ってもう一人のおっさん、
まあ、人間じゃない、
もうだからその現実世界っていうかその人々が生きてる
現実の現実の
現実の方なん
ですよね。全部集まっちゃった集合体みたいな感じになってる。
でもなんか後半、まあ、そのさっきあの武木さんがそのプールにプルトニウムの肺をまくシーンでちょっと夢っぽくなっていくって言ったんですけど、うん、まあ、後半ってちょっと幻想っぽい感じってあって虚構感あるんですけど、うん、
象徴めいてくるよね。
象徴めいてくるに対して、まあ、菅原文太っていうのはもう地面に足がついていて、うん、俺はこの街の生活を守るぞっていう、うん、もう現実の象徴になるわけですよ。
だから、まあ、あのチンゴちゃん日本政府側
そうです。でも虚構 VS 現実になるんですよね。で、あの何発も銃撃たれて もう菅原文太はもうだから現実の象徴だからもう簡単にそんな虚構が撃ってくる銃弾なんかじゃ死なないですよ。
まだ死なない、まだまだ死なない、
まあ、なんかこれ弾切れてるだろみたいな感じで何発も撃ち込んでも死なない。で、最後もう白目向いて菅原文太が澤田研二の後ろ、あの後ろからバッてこう掴んで一緒にビルから飛び降りるんですよね。なんでですか、ほーら行くぞーみたいなことです。なんかすごいこと
ちょっとあそこ5人っぽかったですよ。
ほら行くぞーみたいなこと言ってビルの上から飛び降りるんですよ。で菅原文太あこれで現実が勝ったんだって思うとそこでふざけてるのが電信ってあの電線に沢田研二は引っかかって助かるんですよ。
原爆バッグを入れた袋なんかバッグも木に引っかかって
で沢田研二も助かる。で菅原文太は地面に直撃して死ぬんですよね。で死んだで無事に助かった沢田研二は死んだ菅原文太を見るんですよ。さすがにあのいくら銃弾を撃ち込まれて死なないと思われた菅原文太もさすがにビルから飛び降りたら死んじゃうんですけど、でその菅原文太っていうのが死んでもなおその手をその組んだまま、手を組んだままっていうのはその沢田研二を離すまいと、うん、こう組んでいた腕の形のまま死んでて、それって要はその強くその現実の生活いわゆるその世界生活っていう人々の生活を守ろうとした人の手で、でその沢田研二はこんなにくだらないと思ってた世界に対して菅原文太っていうその人物はあのそれをすごい必死に守ろうとするんですよ、うん、 でその手を見て、その現実を守ろうとしたその手を見て、その沢田研二こと誠っていうその世界をくだらないと思ってる男はものすごい悲しそうな顔するんですよね。でそれでもやっと主人公は感情動く、その時点でやっと初めて感情が動く、動くんだけど、でもそれでその
後プールのシーンでした
っけ。いやその後だからもう原爆持った後沢田研二ずっと街の中歩くんですよ。
あれその前だっけプールの
シーン。プールのシーン、その前ですね。でものすごいだからそこでそのショックを受けて、でも街を歩く際の沢田研二がもうタイムリミットもギリギリになっている
原爆
を持って街の中をどこのあれ、どこの歩行者天国みたいな銀座ですかね、歩行者天国を歩いてて、で時間になっ勝ち勝ち勝ちってタイマーの音がして、最後ストップモーションでバーって原爆が爆発する音がしてラスト終わるっていう映画なんですけど、あれ最後ってあれ原爆爆発したんですかね。
だからそこも難しいところだよね、うんうんうん、簡単にそう捉えてもいい、まあ、なんか夢か現実かじゃないけど、うんうんうん、結構曖昧にはしてるよね、うんうんうん、ちょっと
なんかでも俺あのラストで本当に原爆が爆発したんだとすると、うん、なんか結構えってなるっていうか、あそこまで必死に、ね、その町っていうか町だったりそこで生きてる人々の生活を守ろうとした菅原文太っていうのが破れて、まあ、そのたった一人の本当に個人的な理由で、う
ん、東京滅びんのかみたいな、
しかも最後主人公って自分がやってきたことのくだらなさって多分俺は自覚してると思うんですけど、うん、だしその自分がしょうもないと思ってた世界が実は他の人にとってはこんなに素晴らしい大事なものだったんだってことに気づいたにもかかわらずやっぱりそれを壊しちゃうっていう、
でももう意地みたいなところもあるし、だってあそこで気づいたところでもう引き返せないじゃないですか。一人だって菅原文太死んでるわけだし、だからもういやもうダメなことは分かってるんだけど、反抗期じゃないですけど、もうこのまま歩いていくしかないよねみたいな感じで終わったかなと感じだなと思ったんですけど、
でもあれがなんかだからそれで飲み込まれその沢田研二の持つ心の空っぽさっていうのでその人々の、ま、東京って街全部が飲み込まれちゃうのとすると、それはすげえひでえことだなと思うと同時に、それぐらいなんかその沢田研二が演じるその誠って主人公の空っぽさっていうのはそれぐらいでかいんだ、
空っぽすぎて逆にいっぱいだよみたいな感じがありますね。
なんかもう
ブラックホールですよ、空っぽすぎてマッシブ、めっちゃマッシブみたいな、
なんかもういろんな人殺してどんなにひどいことしてもそれでも埋まらない空虚さみたいな、ものすごいだからもう卒業のなんかもう何倍ものその埋まらなさっていうのが最後にバンって表示されるような気がして、なんかこれすごい多分これめっちゃうがった見方ですけど、太陽を盗んだ男って太陽、まあこれ元々のタイトルから何回も改変して太陽を盗んだ男になってるんですけど、太陽を盗んだ男ってまず太陽って原子爆弾のことであると同時に、まあそのまあ、仮にその東京っていう街を飲み込んでしまうブラックホールだと、沢田研二そのブラック沢田研二が持ってる空虚さっていうのがブラックホールだとすると、要はその太陽を盗むっていうその太陽っていう光の象徴を飲み込んでしまうぐらいの沢田研二一人の男が抱えている空虚さっていうことなんじゃないかなっていう気もちょっとしたりしますね。
沢田研二というブラックホールが、
ブラックホールがっていう
太陽を盗んじゃう、
太陽を盗んじゃうっていう感じもするかなっていう。でなんかそのなんかこれ前回、その鳥居さんっていう人の、やってる企画で映画を見ると、映画終わった後に見に来た人でそれぞれ感想を言い合うっていうのがあって、あなんか今ラジオで喋ってることってまんまその時の感想でなんかちょっとベラベラ喋ったことをそのまま喋ったりするんですけど、なんかその感想を俺が喋った時に、なんか俺と武木さんが20代でいて、
そうだね、
であ
とみんな30、40、50、
なんか40、50ぐらいですよ ね、
あそうだね、
結構年いってる人たちで、ではなんかっていう感想を喋った時にそれは君たち世代だから出る感想だよっていう、僕たちはそんな一人の男の空虚さでなんていう読み解きはしないっていう、
でも明らかに一人の男の空虚さの話でもあったよね、うん、あれって
って思った時に、うん、なんかそのであの沢田研二ってなんか千と千尋の神隠しの顔なしにやっぱり近い感じってしますよ、ね、なんかその自分では喋る言葉がなくてものすごい空虚 で、うん、で人を取り込んで人の言葉じゃないと自分が喋れなくて、うん、で周りのものをどんどん取り込んで世界を取り込んでいろんなもののモンタージュでしか自分が作れない 空っぽさがあって、でだからこそかなものすごい悲しい。その悲しみっていうのはなんかその根拠があるものじゃなくて、自分が空っぽだから悲しいっていう。
なるほど。
だからもうどうしようもないよそれっていう。
人の作品をこう持ってきてはそれについて喋ってる。
そうですよ、僕たちですよ。
僕たちのことじゃないですか。
顔なしラジオですね。
そうですね、顔も見えないしね、
はい、そう暗いですね、うん、なるほど。
まあ、でもここからね、僕たちやっぱこうタランティーノ以降のヒップホップ以降のこう、はい、サンプリングという、ね、文化を持ったわけじゃないですか、人間は、はい、90年代に、
はい、
サンプリング世代ですからね、
はい、
ここからね新しいこうコラージュでね、
はい、
生み出していくんですよ。マルセル・デュシャンですよ。
なるほど。
マルセル・デュシャンです。
デュシャンですよ、はい、っていう感じで。なんか太陽の澄んだ男に関してとか、なんか喋りたいこととかってありますか。
あれなんか僕もう本当にもう見たことなくて、見たら、はい、あこれエヴァで使ってた音楽だってなった。
お
お、チャラチャラトゥルトゥル。
これ使ってました。
あれね、俺あの後調べたらエヴァの歯でなんか太陽光ソーラーパネルみたい な、はい、なんか映像が流れてる時に、はい、あの音楽が
引用されて、あ使ってた気しますね。はいはいはい。
だから僕逆にそのなんか元ネタの方で、うん、これエヴァじゃんみたいな、いやそうこっちが元ネタだからねみたいな感じで。
でも太陽を盗んだ男って結構やっぱそれ以降の作品にすごい影響、う
ん、
ま
あ、めちゃくちゃ影響を与えてるんじゃないですか。
まあ、それこそなんかこのラジオでたびたび名前が出てるワールドイズマインってい
う、あもうそうだし、
あれって要はその沢田、まあ、その空っぽで自分がない男のところに原爆の代わりにモンちゃんっていうものすごい暴力の男が来るっていうところから始まる話ですね。だって、まあ、さっき言ったデスノートも多分大元にあると思うし、その原爆の代わりにデスノートっていう人の死を自由に司れるものが手に入る、あ、まあ、入るっていう。まあでも太陽の澄んだ男の菅原文太がもうあんなに汗水垂らして動くのに対して、まあでそのあとなんか両方ともなんかこうクールな感じでね、
やってます。そうかな、結構ライトのお父さん一生懸命動いてたじゃん。あのなんか何その登場人物さ、確かにそのデスノートっぽさあったよね。そのなんか犯人とそれを警官っていう、はいはい、その構図はあるんだけど、お互い顔が知れてないから普通にこうパーティーでこう会って、はいはい、あどうも
一緒にチキン食っちゃう、
一緒にチキン食ってあの感じとかちょっとなんかこうデスノートがありました、
うん、そうですね、
めっちゃ近くにいるぞそいつみたいな感じね。
いいっす、うん、
いやでも今回岸君もね、その卒業東京ブラックホール、まあ、あとシンゴジラからの、からのじゃないか、まあ、その太陽盗んだ男っていうのに結構ひもづいちゃった。これ別に紐付けようって言ったわけじゃないです。紐付いちゃいましたね。
紐付いちゃいますね、まあな、まあ、マジカルバナナみたいなもんかもしれないですけどね。
あ、まあそうですよね、
はい、
で岸君もね、僕らがこう見てるこの東京という東京の中心ですよ。
いや本当になんかこれ
山手線内側ですね、
はい、東京ブラックホールですね、
うん、
はい、というわけでなんかじゃあ特に
そうです、
ね、最近見たもんに関してはこんな感じですかね。
こんなそうですね、
はい、でなんかこのラジオを始めて、まあなんか5ヶ月ぐらい経ったんですけど、
はい、
初めて
5ヶ月、
5ヶ月経ってないですか。
あそうか、
5ヶ月ぐらいです。3月から始めたんで
十何日とかに
5ヶ月ぐらい経ったんですけど、
そんな経ったんですね。
なんと、
はい、
初めてこのラジオにお便りが来ました。
奈良木くんから。
違います。
誰ですか。
なんか正直このラジオなんか身内しか聞いてないと思ってたじゃないですか
まあ最初はそうですよね、大体
なんか知り合いとか、
うん、
が聞いてんのかなっていう。
あとなんか知り合いに頼んでこの回だけ面白いから聞いてみてっつって聞いたよ、うん、面白かったよてんてんてんみたいな、あるあるですよね、身内あるあると
思ってたじゃないですか、うん、で多分他のやつらもどうせこいつら身内しか聞いてるラジオやってるんだろうなとか思ってたと思うんですよ、
はい、
違うんですよ、うん、今回初めて全く面識のない人から帰ってきたんですよ、感想が。投げたボールに
投げたボールが僕たちの輪郭が今ちょっとだけ、
輪郭がちょっとそう
背丈ぐらいは分かったかな。
はい、うん、じゃあメールが届いたんで、
はい、
じゃあちょっと読ませていただきます。
すごい、
お名前、
はい、
さつきはじめ。
あ、ツイッターフォローしてます。
あ、それなら身内みたいになっちゃうじゃないですか。
いや知らない人だけどフォロー、
最近フォローしてくれましたね、さつきはじめさんです。男24歳フリーター、
はい、同い年ぐらいじゃないですか、山田さんと
ですね。一個お兄さんですね、でもさつきさんの方が、はじめまして、最近聞き始めました、さつきはじめです。
あ、ありがとうございます。
聞いた中ではゴジラの回とブックオフの回が面白かったです。
あ、最近のね、最近の回ですね、
最近の回ですね。あと山田さんの障害者ギャグ面白いです俺ちょっと
やっぱね入れてくべきの、
いや俺結構ね、俺これ反省してるんですよ。えらいか、俺結構ポロポロなんか言っちゃうじゃないですか。
あんただってさ、この間さ、はい、山田くんこう指が2本こう、
はい、2本
で、2本でこうなんか、
あと僕生まれつき指が2本しかないんですけど、
でそれもこうなんて言ったらいいんだろうな、こう、まあ、手羽先みたいにこうなってるじゃないですか、はい、分かれて、はいはい、それだってあんた 角川映画祭のさ、あのね、
あの最近あの僕あの東京フィルムセンターっていうところでやってる角川40年展っていう角川映画の角川映画の40年展っていうあの展示やってるんですけど、うん、そこ行ってきて、でそこの入り口行ったらあの犬神家のあの、うん、こう湖面にあの足が、ね、またがこう
有名なやつです、
ね、足が2本出てるって有名なのの、あの切り抜こう等身大パネルみたいなのがあって、うん、だから結構俺の手と形が似てたんで、
まあまあまあ、
なんかそれをかぶせて写真撮るって言って、まあそれツイッターに上げたんですけど、
どうなんですかその障害者ギャグっていう
の。いやてかなんかあれなんですよね、俺
クールなもんなんですかそれは。いや僕結構そういうの好きなんですよ、自分のこうまあまあ本当言い方はあれですけど、なんかその 弱者、僕もあの僕結構重度のアレルギーで、まあ、プレ障害者みたいなところがあるんで、結構それをネタにしてやるのと結構大好きだったりするんですけど、
でなんかいや俺結構ボロボロこうやって言っちゃうんですけど、やっぱ人によってやっぱなんか障害の重さって違うし、なんか一言に障害者って言っても、なんか俺やっぱ俺はなんかこういう風にネタにできてるけど、
まあ、ネタにできてる
し、
できない人も
いるし、でもなんかまあそれに対してネタにしないっていうのもちょっと違う、なんか喋、っちゃいけないものってっていう、まあ、タブーにするのも違うと思うし、
当人の自由みたいなところありますけど、
当人の自由みたいなところすごいあるんですけど、
相手にそのお前ギャグやれって強要することもできないし、
できないし、
自分がやりたかったらすればいいよみたいな、
結構なんか自分の中でまだなんかその紹介というものに対して消化できていないのに、
こんだけ生きて
あれなんですよ、ギャグでポロポロギャグっていうか、 なんかネタにしてしまうっていうのはちょっとどうなのかなっていうふうに最近思ってるんですけど、はい、でも
ああちょっと
あ、あのさつきさんは、障害、山田さんの障害者ギャグ、面白いですというふうに言ってくれてます。はい、メールすいません、ちょっと
中断して、
はい、読みますね次。自分は漫画や小説や映画などの文化系の教養がなく、基本知ったかぶりなので、このポッドキャストで固有名を追っていくだけでも勉強になり、とても便利です。
それがちょっと問題として、固有名でこう笑、はい、さっきも僕あの、はい、これイットフォローズやんとか言ったけど、はい、イットフォローズって、まあ、僕たちの周りなんかその、ね、サブカルとか映画とか、はい、こうそういうラジオとか聞いてる人だったらなんか、はい、あれかみたいな、ちょっとあこういう映画って知ってるなみたいな思うかもしれないですけど、はい、いきなり聞いて分かる、分からないようなことをポンポン出してそれで笑い取るっていう嫌いありますよね、特に僕とか。
でもなんか誰かのためにもなっていると一応さつきさんのためにちょっとでもなったらいいなっていう。岸くもTBS ラジオがポッドキャストから撤退し、文化系トークラジオライフもなくなったので、底辺文化系トークラジオがランキング1位になる日も近いかもしれませんね。
めっちゃありがたいじゃん。
めっちゃもうさつきさんありがとうございます。
だから山田くんが言ってたじゃないですか、その、この TBS ラジオがなくなった今俺たちがやるしかないんだよ、
そうそう
言ってたことをもう完全に汲み取っていただけてるみたいな。
そう状況としましたですね、解説しますと、ちょっと前まで TBS ラジオっていうのがポッドキャスティングっていう、まあ、その無料のラジオ その放送のアーカイブっていうのをやってたんですけど、うん、それをポッドキャストっていうあの素人の上げてるラジオもある場所に上げてたんですけど、
はい、
まあ、そこから TBS ラジオは撤退して、だから今 TBS ラジオクラウドってよく分かんねえサービス始めちゃったんですよ、
うん、僕まだあれ使い方分かんないです。
でなんか結果なんかそのポッドキャストの世界はそれまであのプロである TBS ラジオがいることによって割とその、うん、ポッドキャスト全体が底上げされてた部分ってあると思うんですけど、
まあ、TBS ラジオってなんかその僕ラジオっ子じゃないんであんま分かんないですけど、あのラジオといえば TBS が、まあ、一番上にあるらしいんですけど、
僕がなんかこのポッドキャストを始めるような前に聞いててすごい影響を受けているライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルとか、
は
い、
大ファンですよ。
あと文化系この番組のラジオの元ネタである文化系トークラジオライフとか、荻上チキのセッション22とか、あと町山智博の玉結びでも、
キラキラから玉結びの流れとかね、
アメリカ映画特伝とかって、
アメリカ映画特伝は自分、
アメリカ映画流れ物ですか、あの玉結びでやってるコーナーは、
あそうですね、
とかってなんかものすごく、まあ、僕にとってなんかすごい影響を受けたものだったんですけど、
僕もだってラジオとか映画見るきっかけになったのが本当にこう、まあ、みんなも そういう人めっちゃ多いと思いますけど、僕あの愛のむき出しを見て感動してこう感想とかを調べていったら町山歌丸のなんかこうラジオが出てきて、なんだなんだみたいなで調べてハマっていった感じですからね。
だから僕らにとっての割とまあサブカルの父、サブカルの母であるわけで TBS ラジオは。でもその父と母は僕らを捨てて出てい
ってしまった、クラウドお空の上に行っちゃったわけですよ。
クラウドに行ってしまった、空の上に行ってしまったわけですよ。で我々はこのポッドキャストという神がいなくなった世界の中で、あの神に向かって
焼け野原
から空に向かって弓矢を放たなければならないんですよ、という感じです。そんなデビルマンみたいな感じですまたほらこうやってすぐデビルマンとか言っちゃうんだよね。そうそうそう、
僕デビルマンあのクソって言われてる映画版しか見たことないんですよ。
今度貸します。さつきさんお便りありがとうございます。
また何でも送ってきてください、
はい、ラジオ感想送ってください、というふうにですね、この、底辺文化系統からラジオ29歳までの地図では、感想とか意見とか、 まあなんかこんなんやったらどうですかとか、まあなんかとりあえずちょっと反応がもらえると本当に僕たち嬉しい
ですよね。そうですよ。だからさっきのもうさっきも言いましたけど、あのねジュリー、あの太陽盗んだ男のジュリーみたいな感じで、はい、僕たちはこうラジオでパッてこうパッてこうソナーを送るじゃないですか、はい、イルカちゃんのこう信号みたいな感じで、はいはい、それで向こうで誰か聞いてるのかな、それがツートントンって言ったら向こうでツーツーツーみたいに帰ってくるとありがたいんですよ、はいはい、本当に、あ、人がいた、よかった、僕たちにも体があった、やってたみたいな
ですよね、うん、でなんかちょっと僕たち その存在をちょっと確認するためにもちょっと皆様からのメールがいただけると嬉しいです。アドレスはですね、29.tizu@gmail.com という、29歳までの地図用の、
肉地図ですね、
肉地図のアドレスにメールを送っていただくか、29歳までの地図で、検索していただくと、ブログサイトが あのこのラジオ の、
そうです、ね、
あの放送をアーカイブしているブログサイトがありますので、そこにメールフォームがあるので、そちらから送っていただけるととても嬉しいです。
iTunes ポッドキャストとかだと古い回からどんどん消えていっちゃうんですけど、はい、あのブログサイトに行ってもらうと古い回も聞ける
きます、はい、
第1回から、まあ、ちょっと長いこのラジオ結構長いラジオですよね、はい、あの時間は
そうです、
ね、1時間半とか2時間とかで、ねはい、あります、まあ、長いんですけど
アーカイブもあるのでよかったら聞いてくださいと、ね、というわけでちょっと皆さんお便りお待ちしています。もう一度言います、 29.tizu@gmail.com です。
は
い、
昔 あの感想とかでもいいですね、四つ葉とか、はい、天使にアイムファイの感想でもありがたいです、ね、
でなんか竹木さん告知かなんかあるんですか。
あ、僕ですね8月31日、
はい、
火曜日、
はい、
水曜日、
はい、
の夜に、
はい、
下北沢、はい、ラグーナというところで、
はい、
まあね、僕たちもよく出させてもらったあの弟の課題さんという、ね、最近こう下北界隈の、
はい、
まあ、こうインディーロックとこう、はい、ヒップホップに精通したまあ青年がいるんですけど、はい、その人がやってる、ね、マジック・ザ・ギャザリングっていうのがイベントがあって、
はい、懐かしのカードゲーム、
まあ、というのの、まあ、はい、名前を冠したイベントがありまして、はい、それどういうイベントかっていうと、まあ、普通の、まあ、根底型としては、はい、いわゆる普通のライブイベントなんですけど、その幕間に、ね、ラップバトルがあると。
おお、今流行りの、
流行りのフリースタイルダンジョン
ラップバトル
そう、はい、みたいなっていうのをマクマにやってて、はい、そこでこういろんなこう何ラップラップしてないイベントでも ラップイベントっていうのも、はいはい、もうハブカルのもう底上げをしていこうっていうのも素晴らしいイベントなんですけど、はいはいはい、僕たちも何回か出させてもらって、
はいはいね、
山田さん前回準優勝してました、ね、
そういうのいいですよ、ちょっと先に早くちょっと、
まあ、それ終わらないですか、それの、はい、次回のでなんか僕があのこうラップバトルには出るか分かんないんですけど、はい、転換中とかに DJ をやれって言われてやるので、はい、ぜひお時間ある方は来ていただけるとありがたいと思います、はい、下北沢ラグーナというところで8月31日の夜にやります、はい、
なんかそれなんかネットとかで検索すると出てくると
思います、
はい、
あの8月下北沢ラグーナで検索すると、
はい、
ぜひもしくは弟の課題さんを検索すると、
はい、
弟は、
カタカナで弟ですね、
のはひらがなで課題は漢字、
はい、
まあ、そういうイベントに、
はい
はい、DJ で出ますのでお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いします。というわけで今日はありがとうございました。
あ、でもありがとうございました。なんか結構意外に雑談会かなと思いきやね、紐付いていっちゃ
う、いい感じでしたね。
お便りも読めて、
はい、
たくさんの人が聞いてくれるといいですね。
はい、ありがとうございます。
ニャンパース。